ご着席ください。イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでください。10人の重い皮膚病の患者たちは声を張り上げて遠くにいるイエス様にこのように言いました。この時のこの10人は同じ言葉でイエス様にこのように懇願したのですが、その後この10人が取った行動は分かれました。そのうちの9人はイエス様のもとには戻らず、ただ一人だけが戻ってきてイエス様を礼拝賛美したのでした。ではその分かれ目となったのは何だったのでしょうか。このことは黙想すればするほどに深くて恐れ多いことが行間に隠されていますので、よく聞いてまいりたいと思います。私たちが主イエスの後にへり下って従順に歩んでいくということの実際は、常に主よ、どうか私を憐れんでくださいと祈りながら日々の生活を歩ませていただくということです。そのようにすれば主イエスは私をどんなピンチからも救い出してくださいます。これが私たちの信仰であり、そんなことは言われなくても当たり前のことだと皆さん思われることでしょうが、しかし私たち人間は実際にいざピンチに陥ってしまった時には冷静さを失い、そして信仰が揺らい、主イエスにではなく人に憐れみを求めてしまうものであります。ですから一番大切なことは、最もピンチに陥った時にでも憐れみを求める方を間違えないように、私たちは平静から主イエスにこそ憐れみを求め続けるという習慣を培っておく必要があります。このように私が主イエスに憐れみを求め、そして救いを求めるということは、1対1、私とイエス様の個人的な祈りでもありますが、また同時に祈りの共同体、すなわちこの教会が同じ言葉で共に祈るみんなの祈りでもあります。先週武井美香子牧師がこの教会に来られました。ペトロの手紙1-3章から大変励まされる説教をしていただきました。私も YouTube でお聞きいたしました。ペトロの手紙1:17、神の御心によるのでなければ、神の御心によるのであれば、善を行って苦しむ方が悪を行って苦しむよりは良い。このように書いてあります。まことに私がピンチに陥った時には、善を行って苦しめられてしまうということがよく起こります。その苦しみというのは一言では片付けられない、いわば筆舌に尽くしがたい苦しみであります。善を行って苦しめられる、そんな状況に陥った時に主イエスは、私がその苦しみに一人で耐えることを望んではおられないようです。また 誰しもそのような苦しみに遭遇することが予想されます。ですから教会は心を合わせて同じ言葉で主よ私を憐れんでくださいと共に祈り続けていく必要があるのです。先週の木曜祈祷会で取り上げました詩編の41編は、私たちが病の床に伏した時のことを歌っています。私たちが病の床にあるということは、イエス様が十字架につけられた時のことを思い起こさせます。私たちがこの地上で召される前の最後の病の床に伏す時、幸いであるかどうかは、その方がそれまでの人生で常に主イエスに憐れみを求めながら生活してきたかどうかによります。イエス様は憐れみと慈しみに満ちた方ですから、人に憐れみを壊れること自体を喜ばれます。そして必ずその人が置かれた状況にふさわしい形で応答してくださいます。イエス様は生きている神様ですので、私たちが求めれば必ず答えてくださるのです。そうして私が主イエスに憐れみを求める生活を続けていくうちに、私とイエス様との間柄が深まってまいります。親しくなるということです。主イエスはその都度私に恵みを与えてくださいます。そしてヨハネ福音書にある通り、恵みの上に恵みを与えてくださいます。それは人間にとっては不思議な成り行きでもあります。時にはイエス様からその都度受け取るプレゼントの意味がわからないということもあるでしょう。しかしそれをその都度両手を広げてしっかりと受け止めることができる方は、間違いなく最後の病の床でイエス様に引き寄せられる幸いな方であります。ではルカ福音書に戻りましょう。17章13節、声を張り上げて、イエス様先生どうか私たちを憐れんでくださいと言った。この10人はこのように同じ言葉で主イエスに祈りました。しかしその思いは違いました。イエス様のところに戻らなかった9人の思いはどんなだったでしょうか。この9人の置かれた境遇も実に憐れむべき状況であったことは間違いありません。9人がイエス様に近づくことができなかったのは、彼らが重い皮膚病にかかり、律法の取り決めによって人に近づくことを許されず、社会から隔離されていたからでした。これだけでもこの9人が憐れむべき方々であることがわかりますが、それに輪をかけて律法にはどぎついことが記されています。レビ記13章45から46節、重い皮膚病にかかっている患者は衣服を裂き、髪をほどき、口ひげを覆い、私は汚れたものです、汚れたものですと呼ばわらねばならない。この症状がある限りその人は汚れている。その人は一人で宿営の外に 済まねばならない。社会状況というものは移ろいゆきますので、このような取り決めを一概に否定をすることはできませんが、とにかくこの9人はこの律法を大いに恐れながら、重い皮膚病を患いながら、深い悲しみのうちに生活をしていたことが思われます。そして主イエスはこの9人の体を清くされました。それはこの9人が祭司に清くなった体を見せて、祭司からあなたは清いという判定を受けて、その社会的な隔離から解放させるためでした。当時の祭司は社会的にそれだけの権威を持っていたのです。祭司からあなたは清いというお墨付きを得て、再び人々と交わってその社会の中で暮らすことができるようになった、この9人の喜びというのは、それは大きな喜びであったことでしょう。しかしその大きな喜びの中に落とし穴がありました。本来喜ぶということは良いことであります。しかしその喜びの輪の中に主イエスがいないならば、それは危うく儚い喜びとなってしまうことでしょう。この9人が社会的な隔離から解放されて、みんなと共に喜ぶことのどこが悪いのかと私たち人間は思ってしまいます。しかしその喜びが大きければ大きいほど、人間はその喜びに酔いしれるようになって、そこに潜んでいる悪についての省察ができなくなるということが起こりうるのではないでしょうか。当時の祭司はあなたは清いという言って、重い皮膚病の患者を判定して、その人を自由にする権威を付与されていたわけですが、そのような社会の在り方がやがて立法主義という悪をはらませ、そのことは後の世から見れば明らかに悪いと言えるのでありますけれども、その時の当事者にはそのような客観的な見方はできないということが世の常であります。先日日本キリスト教団の総会が東京で開かれまして、私は YouTube で聞いていたんですけれども、その開会の説教で平野克己牧師がこのように言いました。今の日本キリスト教団の教会にはイエス・キリストがおられないのではないでしょうかというふうに、自己反省の弁を述べられたのをお聞きして、その言葉を私は非常に重く受け取りました。なぜこのことを紹介したかと言いますと、私たち人間はとにかく喜んでいたい、そして悪いことや辛いことからはできるだけ目を背けていたいといういつの時代にも共通した性格を持ち続けているように思われるからです。そのようなわけで、喜びに酔いしれる私たち人間はかなり状況が悪化してからようやくその中に潜んでいた悪魔の目や振る舞いに気がつき、それに目を向けるようになりますが、 神様の目から見ればそのような良いことも悪いことも最初から全くお見通しなのであります。それはこの9人の行いによって見事に明らかにされました。彼らが主イエスに感謝し、そして礼拝して賛美を捧げることはありませんでした。この9人にはそうする気がなかったのですから、あるいはこの9人を個人的に戒めても埒が明かないかもしれません。この9人はこの喜びの出来事によってかえって当時の律法主義という悪の枠内に取り込まれたのかもしれません。でも彼らの味わった喜びというのは人間的にはこの上ない喜びの成就であったということは想像に難くありません。私たちは福音書を読むとき、イエス様の目から見て全てを見通すことができます。イエス様はこの9人のありさまを見て彼らを憐れんだことでしょう。なぜなら彼らはイエス様から離れ去ったところで喜びに酔いしれ、ますます誠の喜びである主イエスを離れて行こうとしているからです。それではもう一人の主イエスのもとに礼拝賛美するために戻ってきたサマリア人の場合はどうでしょうか。イエスはこの戻ってきたサマリア人に言いました。立ち上がって行きなさい、あなたの信仰があなたを救った。この一人のサマリア人の方が他の9人と比べて幸いであることに違いはありません。イエス様は言います。あなたの信仰があなたを救った。これはどういう意味かと言いますと、このサマリア人の主イエスへの深い信仰が彼を主イエスのもとへと連れ戻したということです。ではこのサマリア人の主イエスへの信仰はどうやって深められたのでしょうか。それについては彼が外国人であったこと、正当なイスラエルの民からしてみれば外国人あるいは境界線上の人であったことがかえって幸いをしているように思います。簡単に言いますと、このサマリア人は重い皮膚病が癒された喜びを祭司たちが中心にいる社会の人々と喜び合うことができなかったということです。正当なイスラエルの民に数えられなかった彼は、その社会にもともと受け入れられがたかったので、その戻るところは主イエスのもとしかなかったのでした。そういった彼の境遇を推し量ってみますと、彼はその人生を過ごしていく中でそれこそ常に主よ、どうか私を憐れんでくださいと祈りながら主に救いを求め続けて生活をしてきたのではないでしょうか。ですからこのサマリア人はこの時も迷うことなく主イエスのもとにひざまずいて感謝と賛美を捧げることができたのです。このように私たちの主イエスへの信仰は主に憐れみを乞い、そして御言葉を聞き、そして与えられた恵みを受け取って、そして主に感謝と 賛美を捧げるということを全生涯にわたって繰り返していくうちに、何か人には計り知れない不思議な仕方で深まっていくということであります。その道行きにあっては、時にはハラハラしドキドキさせられ、また時には絶望を味わう時もあるでしょう。しかし私たちはその都度、その置かれたところで再び、主よどうか私を憐れんでくださいと祈れる機会がまた主より与えられます。大切なことはこの繰り返しをこの9人のように終わらせないということです。自分自身で満足してしまってイエス様を見失い、主よどうか私を憐れんでくださいという祈りを忘れてしまうということは大変危険な道であります。私たちが味わう喜びの時というのは、この世で完成されるようなものではありません。私たちがこの世で味わう喜びの時には、常に一抹の苦みが含まれているように思います。そしてその苦みは、あなたの喜びは未だ完成していないというイエス様から与えられる福音でもあるでしょう。ナオミ、ルツ、オルパという、ルツ記に出てまいりますこの未亡人たちも、当時の社会で大変な苦境に立たされ、ずっと苦しみを味わい続けてきたことでしょう。しかしそれゆえに彼女らは、主よどうか私を憐れんでくださいと祈り続けて歩んできたことでしょう。ルツとボアーズの出会いは、そのように祈り続けたことで主が時にかなって与えてくださった恵みの一つでありました。私たちは主イエスの十字架を常に見上げつつ、このように終わらない苦しみと背中合わせにある主の恵みに預かる幸いを覚え、この一週間も共に、主よどうか私を憐れんでくださいと祈りつつ歩んでまいりたいと願います。ではお祈りをお捧げいたします。天の父なる神様、今日はこの安息の主日に、私たち兄弟姉妹を身元へ、御前に呼び集められ、共にあなたにひざまずき礼拝賛美することができますことを感謝いたします。主よ、今私たちのこの身の回りにも、また広く世界の国々の情勢においても、多くの混乱や恐れ不安が満ち満ちています。しかし私たちと共に歩まれる御子イエスの喜びは、そんな恐れや不安にはるかに勝っています。どうか私たちを常に御子イエスの喜びに引き寄せられるものとならしめてください。そのような中を歩まされている私たちが、常に差し込んでいる御子イエスの希望の光を周りに拡散させていくことができますように。今病の床にある方々を覚えます。その場にあって苦しむ方が、ますますただ一人の救い主であるキリストに憐れみをこい、キリストに寄りすがり、その御そばへと招かれますように。また 取りなしの祈りをする私たちも同じ思いと言葉で主イエスの現れを待ち望むことができますように、父と聖霊と共に一体であり、世々を生き支配されておられる私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。